こんにちは、杉山です。今日は4月23日土曜日、久方ぶりのユーマグ4月の定例会、たくさんの皆さんにお集まりいただいております。永山公民館和室約350人の会員の皆さんにお集まりいただきました。どうもありがとうございます。どうです、はい、この和室350人、はい、実にですね2ヶ月ぶりの、定例会となりまして、本当にね、東日本大震災以来ということで久方ぶりに皆さんのお顔を、見ることができてですね本当に嬉しく思っております。この間一体皆さんどのようにお過ごしになってらっしゃったんでしょうか。ちゃんてつさん、地震の後はいかがでしたか。
13時間かけて歩いて帰りました。
そうでしたね、あのお便りをいただいておりました。もうそういう方も多いですし、あれからですねやっぱ防災関係でいろいろとですねあのいろんなアプリとかの iPhone の使い方で話題が盛り上がったりもなんかしたわけでございますが、今日はですね2ヶ月ぶりの定例会、何をさっておきましてもまず金子さんが素晴らしいものをお持ちくださっております。金子さん、今この目の前にあるものは何ですか。
iPad2 です。
iPad2 でございます。ついに、皆さんの目の前に登場いたしました。これは一体、まだ国内で発売されてないわけですが、どのようにして入手されたんですか。
ですね、会社の同期がですね、アメリカに出張行きまして、そこで買ってきてもらいました。
いいですね、まあ、そういうつてがあると手に入る iPad2、 今日はこれからですねじっくりいじり倒しながら、見せびらかしていただこうと思うわけでございますので、今日は皆様一つゆっくりよろしく、お願いいたします。早速このデモンストレーションで金子さんが、活用されました iPad2、 今このデモでお使いになったアプリは何ですか。
キーノートです。
キーノート、これはアップストアで買ったやつですよ。
そうですね、もちろん、
はい、どうですか。これなんか昨日いきなり買ってませんでした。これ
今日このために買ったんです。
このために買って昨日帰ってきてから作ったんですよね、このデモをね。
ただ慣れてないもんで、うん、Mac で作ってそれをこれに入れてやった。
ああそうですか。
という形になってます。
確かこれキーノートを iPad で使おうと思ったら O9 以降じゃないとダメなの。
あ、そうなんですか。
あ、そうか、知らないです。あ、
最初分からないですね。
これはいきなり O9、
今
O9 一番新しいの。
そうですね、
ですね、はい。というわけで私はですねあの O8 しか持ってないんで、そのファイルをプレビュー付きで iPad に持っていこうとしたら見れませんって言われたんです。なので、iPad で、キーノートを使おうと思ったら O9 以降の、iWork が必要だということなんですけれども、どうでしたか。僕実際に昨日いきなりダウンロードして作って、あ、まあ作ったのは Mac だけれども、
ね、
やってみて、
まあ、非常にあの簡単で良かったですね、まあ、使いやすいですね。
そうですね、はい、とてもですねあのキーノート自体使い勝手がいいし、まあ、iPad に持っていけば今みたいに非常にスムーズな、本当これ見てない方に本当見せたいところなんですけれども、ただですねやはりちょっと iWork の機能が一部 iPad に持っていくと落ちる部分がありまして、やってみたんですけども、キーノートの中であのハイパーリンクが貼れるんですよ。こう特定のところを押すとこのスライドに行け、この押すともっと先のスライドに行けとか、あとはその URL 埋め込んでウェブを見せろとか、そういうのがね iPad に持っていくと落ちるんですね、機能が。
落ちるっていうのは
使えなくなっちゃうんです。使えなくなっちゃう。で、これは iWork はね他にもありまして、あのナンバーズありますよね、表計算の、あれもそうなんです。ナンバーズでできることが iPad に持っていくとその同じファイルなのにできなくなるっていうのがある。一つにはねポップアップメニュー、これはね Mac のナンバーズだとできるんです。出るんです、ポッて出てきて、だからいちいち入力しなくて済むプログラムが作れるんですよ、 Mac 上だと。だそれが落ちなければ、多少そういうっぽいね、あのデータベース的な見積もりプログラムとかそういうものは作れるはずなのに落ちちゃうからできない。これはわざとなのかな、もしかしたらあのできるのにやってない。やっぱそこはアップルも そういう全体的なこの使い方っていうところと、そのあの機械の普及とか、そういった iOS 自体の展開っていうものも考えながらやってるんだと思うんで、最低限でもだからそういうことをこの iOS 機器上で実現しようと思ったら、ウェブアプリが必要なのが今現状なんですね。まあ、HTML5 とかでこういろいろややこしいこととか複雑なこともやろうと思えばできるんですけど、本当はちょっともっと簡単にウェブアプリとまでもいかない、本当にもう HTML5 ファイルベースのそういうマルチメディアっぽいプログラムでやろうと思えばできるんですよ。要するにこの縦横の解像度だけを固定して、でそこに適当なグラフィックを貼り込んで、そこにリンク貼ってやりゃいいだけなんですよ。まあ、これはいきなりテキストエディターだけでやろうと思ったら無理なんですけど、ドリームウィーバーとかそういうものがあれば簡単にできることはあの分かったんですよね。でそれもウェブに上げとく必要はなくて、グッドリーダー1個あれば、ええ、
ウェブアプリ的なもの
が、うん、ただね、その同じストレージ系のアプリでもその HTML5 が機能するやつとないやつがあるんですよ。グッドリーダーは OK です。フォルダごとボンと上げておけばそのまま HTML 使えますんで、それでね作りました、デモプログラムを。今度それをお客さんに持ってってインチキデモをやろうと思ってるんですけどね。一応新入会員の方にはですね、無条件でポッドキャストに出ていただくことになっておりますので、はい、いつ決まったんだって話ですけども、新井さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
新井さんはアップルユーザーとしてはどれくらいの経歴をお持ちで？
ですね、まあ、今現在所有しているのがですね、Mac mini と iPhone4 なんですが、所有両方してまだ半年ぐらいになります。で、まあ、この会を知ったきっかけというのがですね、まあ、たまたまあの次の紹介であります、あの海藤さんからプラスユーさんというお店を紹介していただきまして、あ、こういうお店があるのかということで、あの、まあ、たまたまホームページを見たらそういうユーザーグループがあるのを、まあ、初めて知りまして、まあ、ちょっと覗いてみようかなと思って今回参加させていただきました。
そうですか、ありがとうございます。ちょっと覗いてみていかがでございました？
まあさすがにちょっと難しいお話がまだ私にとっては多いことがあるんですが、まあ、少しでもあの何かあの勉強できることがあればなと思って、感じております。
はい、どうもありがとうございました。まあ、あのですね、あのいろんな方とちょっと何の機内室のお話をしているだけでもですね、なんかいろいろあの分かんなかったこととか、全然あの分かんなかったことじゃないと思ってたんだけど実は分かってなかったこととか、わけわかんないですけども、まあ、そういうことが分かってきますので、一つよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、続きまして海藤さん、
はい、
こんにちは。
アップル歴はどれくらいでございますか？
どのぐらいだろう、15年ぐらいになりますかね。
こちらはベテランでいらっしゃいます？
いえ、そんなことないです。
最初は Mac で？
はい、Mac ですね。 Mac の LC630。 おお、
身に覚えのある人
その頃から使ってます。新井さんに今日は誘われて、でなんか参考になることがあるかなと思って話を聞きに来ました。はい、
まあ、LC630 以来のユーザー様でいらっしゃいますから、まあ、その後のいろいろな、ね、激しい変化もよくご存知だと思いますんで、はい、まあ、そのいろいろとすでにご存知のこともですね多いと思いますんで、一つ情報の共有化ということでね、あのご協力いただければと思いますので、今後とも一つよろしくお願いいたします。新井さんは、
はい、
その前はというか Windows ずっとお使いだったんですか？
そうですね、 Windows を、まあ、10年ぐらい前から使っておりまして、でたまたま、まあ、仕事の関係上いろんなものに触れる機会があったもので、で、まあ、以前から Mac っていうのは、まあ、話には聞いてはいたんですが、あのいい話とそうでない話っていうのが、まあ、いろいろ噂のレベルなんですが、まあ、あったもので、まあ、実際人の話も、まあ、参考にはなるんですが、まあ、実際使ってみないと本当のことはわからないかなと思いまして、まあ、試しにちょっと、まあ、一番安い Mac mini でちょっと試してみようかなと思って、う
ん、なるほど、
購入しました。
そうですね、非常に重要ですね、はい、触ってみないと分かんないこと、うん、確かにたくさんいっぱいありますんで、何かありましたか、そういうこと？
実際その高くて、 あんまり使うことできないっていう、あんまり悪いイメージばっかりが聞こえてたんですが、実際値段も安いのもありますし、使い勝手って言っても全く支障なく初日から使えたので、何だったのかなっていうのが今の印象ですね。
なるほど、
はいはい、
ユーザーとして新しい新井さんの方が、海藤さんをお誘いしてこちらに参加されたああ面白い取り合わせですね。はい、まあ一つですね、今後ともよろしくお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけで、あと5分で、場所のタイムリミットである5時でございますが、今日も皆さんといろんなお話をいたしました。まああのね、iPad 2も見ましたし、 UGM 東京の話もしましたし、会員さんの作ったアプリも見ました。そして、また今年もですね、UGM 東京に向かって皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。新入会員の方も今日はどうもありがとうございました。ま、あのこれに懲りずにですね、また来てください。あのこのあと皆さんでですね、二次会とかに行く人もいると思いますんで、その場の方がいろいろと砕けて面白い話ができると思いますんで。というわけで次回の定例会5月21日、おそらくアクロスホールになると思いますが、また変更のことがありましたら、連絡いたします。それでは今日は本当に皆さん、お天気が非常に悪い中お集まりいただきましてどうもありがとうございました。また来月お会いしましょう。それではまた。